83.7
FM Totsuka. は12時39分です。さあここからは取材に行ってまいりましたので、その様子をお届けしていきます。11月12日土曜日、もう先々週か、先々週、栄区長沼町にある豊田小学校で栄区豊田小学校地域防災拠点訓練が行われました。栄区役所、栄消防署、栄消防団、地域の皆さん、そして豊田小学校で行われた合同の訓練、皆さんで合同の訓練です。今週の戸塚井戸端会議ではその様子を5日間連続でお届けしてまいりました。お聞きいただいているでしょうか。あ、こんなだったんだとか、あ、こういうことしてるんだとか、あ、うちの地域でもこういうことやったなとかいうふうに考えながら聞いていただいてたら嬉しいなと思います。さあ昨日はですね、5日間連続でお届けして、昨日は豊田小学校6年生の皆さんの AED の訓練、そして心肺蘇生訓練の模様をお届けしました。それに合わせて栄消防団第一分団大パン小泉班長に、あの消防団の皆さんがね、この訓練を導いてくださったんですけど、どのようなことを行うのか、そして栄消防団の皆さんの活動の様子などもお伺いしました。さあ今日は5日目最終日です。最終日ということで、今一度この訓練について振り返っていきたいと思います。ということで、まず訓練前に伺ったインタビュー、栄区役所危機管理地域防災担当の竹内係長に改めて訓練についてどのようなものなのか伺いました。
栄区危機管理担当係長をしてます竹内と申します。よろしくお願いします。
竹内さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
豊田小学校での訓練が始まるところですが、はい、この豊田小学校での、地域行動防災訓練、他の訓練とちょっと特別なところであったり、今回の目玉となるところを教えていただいてもいいですか。
はい、地域防災拠点の訓練で消防の方とか地域の方が参加されるのは通常通りであるんですけれども、ここの拠点に関しては小学校の生徒さんが、まあ、学校の協力も得てですね、1年生から6年生まで皆さん参加される、まあ、地域と学校が一緒になって参加されるっていうところが、まあ、少し特別なところかなというふうに思います。
ここまでのこの地域の皆さんの動きを見て、区役所の皆さんとしてはどう思ってらっしゃいますか。
は
い
は
い、
あ、そうですね、やはりあの拠点によっては院長の指示があって、動いていくっていうところが多いんですけれども、この拠点に関しては院長の指示なくてですね、皆さんもそれぞれ分担がもともと分かれているようで、指示なしでですね、皆さんも素早く動いていらっしゃること、これはおそらくもともと充実した訓練をされていて、自分がやるべきことを認識されている、なのでこういった素早い行動ができているのかなというふうに思います。
ありがとうございます。これは今訓練前にインタビューを行っていますが、今日この訓練を通じて学生の皆さん、そして地域の皆さんにはどのようなことを学んで感じて帰ってもらいたいでしょうか。
はい、地域防災拠点というのはもちろん行政も協力はするんですけれども、防災拠点はですね、地域の皆様が運営する、避難所になります。避難所に避難される方もお客様ではなくて、皆様が協力し合って運営していくものになるので、まあ、自助共助、これを意識していただきながらですね、学校とあとは地域の方々が協力し合ってですね、行わなければいけないというところを感じ取っていただければなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、竹内係長にお話を伺いました。このようにですね、やはり合同でまた全校生徒がね参加してというのもとても珍しい形だと思います。でも本当に多分皆さんもよくご存知のように、地域での防災訓練っていうのはまた拠点ごとで出会ったりとか、それこそ町内会とかそういった規模で行われていますよね。さあこうしてインタビューをした後、この頃ね、インタビューをしながら周りでは地域の皆さんがこの訓練の準備を進めてくださっていたのですが、このあと学校の中でサイレンが鳴りまして、地震発生、地震発生というアナウンスとともに、豊田小学校の全校生徒の皆さんが校庭に集まってきました。皆さんヘルメットをかぶって口をハンカチで覆いながら、本当に静かにしっかりと列に並んで、それぞれゆっくりとでも素早く集まってきました。 まあ、その様子を見て堺消防署豊田消防出張所の中戸川所長はとても素晴らしいというふうに皆さんを褒めてらっしゃいましたし、皆さんがね普段から言っている魔法の言葉お菓子ももしっかり守られている様子でした。校庭へ避難した後はその後、堺消防署豊田消防出張所の皆さんによる危険箇所の救助訓練が行われました。この普段ね皆さんが通っている豊田小学校の校舎を使ってこの校舎の屋上に逃げ遅れてしまった人がいるという状態からこの逃げ遅れた人を背負ってどのように救助隊の皆さん特別救助隊の皆さんが、抜け出すのかロープ一本での抜け出す様子を皆さんに見学してもらいました。子どもたちはそれをしっかりと見つめながら頑張れって応援なんかも入れながら本当にわあこんな70キロもある人をこうやって背負ってロープ一本で降りてくるんだとしっかりともう見ながら目を見張っている様子でした。そしてその後は学年ごとに、訓練を行いました。3年生は、トイレの見学を行いました。いわゆるマンホールトイレですね。避難時に豊田小学校には5つのマンホールトイレ下水道に直下されている避難時に使えるお手洗いが用意されていて普通用が普通というか、車椅子用が1つその他が4つ用意されていてそれを見学しました。4年生は防災備蓄庫に何が入っているかを今一度見学してもらいました。どのようなものが入っているかを皆さんにインタビューしたんですが皆さん的確に答えてくれました。5年生は水消火器の訓練を行いました。水消火器見たことはあっても消火器を見たことはあっても手順が簡単だと分かっていてもいざ使うとなると意外と戸惑っている様子も見られました。私自身も慌ててしまうななんていうふうに思いました。そしてお伝えしましたように昨日は昨日お伝えしたように6年生は AED そして心肺蘇生法の訓練を行いました。AED はこんなところに体にこんな風にシールパッチを貼るんだねなんていうところも驚きながら皆さん一人一人しっかりと AED を触って体験していましたよ。このように学年ごとにしっかりと訓練を受けた皆さんです。今一度豊田小学校柿崎校長先生に訓練の様子についてお話を伺いました。
はい、こんにちは。豊田小学校の校長の柿崎です。
今日の訓練をご覧になっていかがでしょうか。
改めてですね子どもたちが地域に守られてまた地域の方たちと一緒になってですね防災訓練をやるその意味をですね改めて大事だなってことを感じました。ありがとうございます。今日は
取り組む子どもたちの様子は先生の目にどのように映ってましたか。
もう本当にですね驚きと感動と、ね、またおそらく感謝の気持ちもですね心の中から湧き上がってきたんじゃないかなと思います。
小学校では普段どのようなことを防災訓練たくさんあると思うんですが一つ紹介していただけますか。
そうですねどの学校も多分このキーワード言ってるんじゃないかなと思うんですが自分の命は自分で守ると実は豊田小私の方からですねさらに自分たちの命は自分たちで守り合うということをですね伝えているんですね。やはり自分の命だけでなく、ね、周りの子どもたち、お互い気になるところ声かけ合ってですね守り合うことの大切さそして今日の防災訓練がですねお家に帰って、家族の方にもですねその大切さを伝えていってほしいなって思います。高学年になればですねやはり最上級生もなりますし家族にとってもオピニオンリーダーとなってね家族の命を守るそんな意識に目覚めてほしいなって思いますね。
ありがとうございます。豊田小学校柿崎校長先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
改めてこうしてね豊田小学校の皆さんが普段からそしてこうした時はね地域の皆さんと合同で訓練を行っていることが分かりました。とてもね本当にこの言葉だけで言うのはもったいないんですがいい経験貴重な機会であると思いますしやはりその何かあった時急に来るものですからなかなか普段からずっと親しんでいる行動ではないそれでも時に学校で土曜日にあんなことやったなと思い出すだけで心構えて十分変わってくると思うんですね。さあ訓練全体が終了して今一度堺区役所危機管理地域防災担当竹内係長に振り返っていただきました。
特 訓練も終わりに差し掛かっていますが、ここで今一度契約書総務課危機管理担当係長竹内さんにお話を伺います。今日訓練ご覧になっていかがですか。
はい、やはりこの学校の皆様がですね、こんなに意欲的に取り組んでもらうような訓練ってなかなかないので、学校の協力があって、また森会長はじめですね、地域の皆様と、もともと地域ぐるみでですね、協力し合っているっていうのが本当に伝わってきて、素晴らしい訓練だったなというふうに思います。
ありがとうございます。改めて地域の力を感じる訓練となりました。竹内係長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、とこのようにですね、合同の訓練が行われました。こうして5日間連続で戸塚井戸端会議のこの時間を使ってお届けしてきました。先ほど柿崎校長のお話にもありましたけど、学生の皆さん、生徒の皆さんがこう自分たちが学んだことをお家に持って帰って話してほしいというように、ぜひ今回ねお届けしたラジオを聞きの皆さん、お聞きいただいた皆さんにも、この豊田小学校での訓練の様子をちょっと聞いていただきながら、あ、こんなことが行われているのか、じゃあ私たちもこれ確認しなきゃいけないな、もしかしたら地域でこういうことやっているかもしれないから私も参加しようかなっていうふうに思っていただけたらなというふうに感じています。改めて竹内係長にラジオをお聞きの皆さんに、また避難所において気をつけてほしいことも伺いました。
ではこの豊田だけでなく、今日区役所の方から、地域の皆さんに気をつけていただきたいところ、防災面でありますでしょうか。
はい、この避難所というのは基本的には自宅が倒壊、地震でですね、自宅が倒壊してしまって住むことができなくなった、そういった方が避難する場所になっております。なので自宅で住める方は防災拠点では避難せずですね、自宅で、ただそうは言っても備蓄とか、あとはトイレパックとか、そういったものを用意していただかないとご自宅で過ごすこともできなくなると思います。なので、皆様ですね、そういった時にも長期の避難生活が強いられるような状況の時は、自宅でも長く過ごせるようにですね、備蓄等を充実していただければというふうに思います。
改めて、コロナ禍になってこの、どうしても避難所っていうと、その避難する場所、逃げる場所っていうふうに考えてしまうことも多いですが、はい、自宅でもちろん過ごすっていうのも大ありというかありなんですよね。
そうですね、基本的には自宅で過ごすことができなくなった方が防災拠点には避難する場所、それをまず認識していただきたいというふうに思います。ただご自宅がどうしても難しい場合は、防災拠点だったりだとか、あるいはご親戚のところ、あとご友人のところ、そういったところに避難するっていうやり方もございますので、やはりどうしても防災拠点スペース限られていきます。そういったところをですね、もともと知っていただきながら避難行動をしていただければというふうに思います。
はい、今一度竹内係長から地域の皆さん、ラジオを聞きの皆さんへお届けしました。備えがある、地域にはこれだけ備えがあると安心というか、ああ、こういうふうに使えば大丈夫なんだと頼もしいとともに、ある意味現実を見ることができるというか、これだ、例えば地域の皆さん多くの方が押し寄せたらこれはどうなってしまうんだろうと考えると、やはり自宅での備え、まず自分の身は自分で守るというために自身での備えが必要だという結論にたどり着くのではないかなと思います。もちろんコロナ禍ということもあると思いますし、まずは自宅の自分たちの周りから備えにおいてできることをやっていただきたいと思います。そしてやはりこうしてね、皆さんで力を合わせて行う訓練も必要です。何かあった時にはやはりこうして避難所に足を運ばなければいけなかったり、何か周りの人と助け合うことがどうしても必要になってきます。そうした際にはぜひやはりこの地域での防災訓練などが重要になってくるかと思います。ぜひあなたもあなたの近くの地域防災拠点での訓練や町内会での訓練などに参加してみてください。ということで今週の戸塚井戸端会議、では5日間連続で栄区豊田小学校地域防災拠点訓練の様子をお伝えしていきました。栄区と FM 戸塚は災害時における協力協定の締結のもと、情報提供と情報発信に努めていきます。引き続き地域からの情報発信も取り組んでいきます。時刻は12時53分です。この後はお知らせと区役所インフォメーション、戸塚区役所インフォメーションを挟みます。生放送でまた1時にお会いしましょう。引き続き FM 戸塚井戸端会議、フィールフリーフライデー、どうぞお付き合いください。